はい、それでは142ページ遠野中将物語に入っていきましょう。今言ったように遠野中将のポジションは光源氏の義理の兄である、で友人先輩であり、またライバルでもあったと。でもちろん左大臣の嫡男ですから、あの右大臣一派と戦うべき位置なんですが、政略結婚で右大臣の娘とも結婚しているというところで微妙な立場なんですね。そして、2段落目142ページの2段落目のところを見てほしいんですけれども、実は遠野中将という呼び名は仮の名前でして、とにかく出世するたびにいろんな名前で出てきます。そこにも書いてあるように、グロードの少将、ゴン中納言、内大臣、太政大臣、知事のトドなんて呼ばれるわけですよね。ただもちろん古文でみんなが受験で問われた時、本文中にどういう呼び名で出てくるかっていうところは必ず中がつきます。ですから少将と出てきたり内大臣と出てきたりした時に、この少将なり内大臣は源氏の義理の兄である遠野中将ですみたいな中が必ずつきますが、その場合ちょっといやらしい大学の中であるという場合は、左大臣の側であるというところは結構伏せて出てこないんですね。ですから源氏の側が左、まあ何回も言ってますけど左だと、で左大臣側であるという意識を強く持ってもらって、でその嫡男にあたるのがこの遠野中将だというところは人物関係上一番大事なところですから、しっかりと覚えておいてください。そしてこの遠野中将、まあ右大臣側の4番目の娘さんと政略結婚させられているわけですけれども、まあ、結局源氏が青春を迎えるにあたってちょっとお兄ちゃん面をして、で自分の女性関係というかね、女性の経験を語っていくというのが左側143ページ「さみだれの降る天夜の品定め」っていうところで出てくる漫画なんですよね。でここでは前も話したように遠野式部の城、そして様の神という2人と同時に遠野中将と光源氏が男4人で、まあ、ある雨の降る夜、まあ、ちょっと暇だしということで、それぞれの自分の女性の経験談をこう語っていく。でその時遠野中将がちょっとこう自分の経験を、なんていうのかな、自慢げにというか悲しい部分も含めて話し始めたのが、実はかつて常夏の女という中流の女性を愛した、でこの女性は素晴らしかったんだっていう話をした、その女性こそが結局は後に光源氏も恋愛するあの夕顔だったわけですよね。で144ページに書いてありますけれども、遠野中将と深く愛し合い、可愛い子供までできたんですね、女の子が。だけども北の方、つまり右大臣の4番目の娘であるところの正妻、遠野中将の北の方に脅されまして、で常夏の女は結局は娘ともども姿を消してしまったと。で結局は後に源氏が出会ったのがこの常夏の女であり夕顔、そしてその時の女の子が後の玉かずらになると。でこの玉かずらは特に竹取物語のあのかぐや姫がモデルと言われていて、で九州とかその非常に遠いところに一旦落ちていった後ですね、で都に復活して戻ってくるんですね、玉かずらちゃんが十何年ぶりにね。そして玉かずらは何といっても美人です。つまりかぐや姫です。ですからさまざまな男性陣からプロポーズされ、そしてその中のある一人の男性と結婚するというところは、玉かずら十条と言われていて、言ってしまうと竹取物語をうまく取り込んだ部分がこの玉かずらの後のねお話だということになりますが、そこはまた玉かずらちゃんのところでやりましょう。さてそんなこんなで、義理の兄である遠野中将はかつての恋愛談、結局は夕顔とそれから娘までこう産んだ、そういう話をしたことにおいて、源氏物語の中ではやはり光源氏がプレイボーイになったということの一つの原因を作っちゃうんですね。はい。そしてまあ何かしらこの遠野中将と源氏はお互いにライバル意識をむき出しにします。でその一つが145ページにも書いてあるように末摘む花なんですね。でまあ、末摘む花といえば、まあ、不美人、まあ、端的に言うとブスなわけですけれども、そのブスの末摘む花ではあるんですが、黒髪が美しく、しかも落ちぶれた貴族の末裔であるというような、ちょっとそそられる状況だったので、全然こう末摘む花がブスであるかどうかを知らないまま遠野中将と光源氏は取り合ったりする。それから146ページに入ると、遠野中将と源氏のライバル心第2弾って感じですけど、源の内篠助っていうもう50歳代後半、ほぼ60歳ぐらいのおばあちゃん、これを2人で取り合うというようなことが起きるわけですけども、まあこれはまあ2人の青春の一コマだと というような話。さて問題は147ページからなんですけれども、次第次第に遠野中将と光源氏、つまり左大臣側の方に暗雲が立ち込めてくると。まず光源氏の正妻である葵の上が息子の夕霧を産んで、そして亡くなってしまいます。で、まあ当然遠野中将もそれから光源氏も年を取り出世を重ねていくわけですけれども、源氏22歳、そして遠野中将28歳の時に後ろ盾最大の人物であった桐壺帝が攘夷をし、で右大臣側の古紀伝の女房との子供である朱雀帝が即位する。さらに桐壺院は亡くなり、右大臣側が権力を握るということにおいて、この左大臣家の側である遠野中将光源氏はだんだんと政治的には追い詰められていく側になるんですね。はい、そして148ページ、前も話しましたけれども、光源氏が右大臣側の6番目の娘、別名おぼろ月夜との密会っていうものが右大臣にバレ、でもちろん古紀伝の女房は怒りまくるわけですよね。なぜかというと、この六の君、おぼろ月夜というのは、本来は次なる帝の、まあ、嫁さんになる、受胎するべき人であって、でそれを光源氏が、まあ、かっぱらうかのようなことをしているわけですから、これはということで、ついに右大臣側の怒りを買うわけで、でそうなると、前も話しましたけれども、源氏は自分の愛すべき、愛している藤壺とか、その子供である冷泉帝の、ね、後の冷泉帝のことを考えたりして、結局は自ら退去という道を選び、須磨明石へと行くと。でただしその行ってる間に結局は都にさまざまな異変が起き、朱雀帝が攘夷して冷泉帝が即位する。つまりこれは左大臣側、直接的に言うと光源氏の本当の子供がなんと帝にまで昇進すると、昇進というか帝になってしまうということになりますから、これで左大臣家側が再び政治的に返り咲きで、それぞれ昇進して光源氏は内大臣で、遠野中将は権中納言とかになっていくという話なんですね。そしてまあその権中納言、つまり遠野中将は自分の娘を冷泉帝に入内させたりとかしながら、左大臣家側の盤石の構えというものをどんどんと固めていくわけですよね。